こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、お久しぶりのこの方をお招きしました。アーティストの石垣勝子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この石垣勝子というお名前を聞いて、あっという人はかなり通だと思いますけれども、でも皆さんね、結構沖縄県内で触れてるんじゃないですかね。コルクでお人形というか、コルクの人を作ってる人ですね。
はい、今はそうですね。
ね、5月10日から石垣勝子と風景展ということで、はい、展覧会を開催しているということで、まあ、このお話も伺いたく、今日は来ていただきました。でも、コルク人というふうにおっしゃってましたけれども、はい、コルクを使って、その、まあ、人の顔を作ったり、まあ、小さなお人形を作ったり、この活動ずっと続けてますね。
はい、そうですね。
なんかそもそもはなんかコルクが身近にたくさんあったからっていうところからスタートっていうことでしたけれど、
そうですね、もうワークショップでたくさん集まって、そのワークショップの後の後始末っていうかあとどうしようかなっていうので、まあ、途中そのまま保留になったり、いろんな場面で復活して、まあ、現在に至るんですけど、最初はこう人形自体を販売したりとかしてたのが、今こう油絵になってまた販売をしたり展示してもらったりとかで、だいぶ変わってきました。
うん、またこの表情が可愛いですよね。
ありがとうございます。もうどこにでも、もうすぐ描けるという、
いや
という感じの
でもこうご自分でもこのコルクを使って表現していくっていうのは、造形していくっていうのは長く続くと思いました？
いやいやいや、長く全然続かないです。
そう思った。
最初まあ、ワークショップの分にはいいですけど、うん、まあ、ギャラリーの人からちょっとこう、うわーというか、あんまり好かれないというか、まあね、これ売り物じゃなくて、何と捉えたらいいか、クラフトなのか何のか。で、私もまあ、絵を描いていて、時々はこうコルクがすごい好きだっていう人がふっと現れてきて応援してくれて、そのたんびになんか大きくなっていって、
コルク人が、
はい、コルク人と活動の範囲がというか、もう人の一言で、うん、すぐ、あ、じゃあやってみようかみたいなのがコルクの、うん、プロジェクトって名前つけて、ここまで続いてます。
いやでもね、身近にありますよね、意外とそのコルクって。
はい。
ね、それが何か表現する手立てになったり、楽しむものになったりっていうのは、もしかしたら皆さん、こう、親しみを感じてらっしゃるのかもしれないですね。
そうですね。皆さん、取っておくんだけど、何かにいつか使おうとか、誰か何か使ってくれないかな、捨てるのもったいないしっていう人が、時々あったら、言いますよ、もらえますかって言って送ってきてくれたりとか、どんどん溜まっていくって、溜まったものをじゃあどうしようかって。
コルク人しかない。
コルク人にしてももう数が足りないから、こう、たくさん積み重ねて、粘土があるんですけど、コルク粘土、それをつけて造形したりとか、なんかこの、たまったものを見ながらもう考えているっていう。
よし、なんかこう、材料はいっぱいあるぞっていうことですね。そこからじゃあまた石垣さんが、またコルク人からの発展があるわけですね。
そうなんです。
で、今日は、この FM 那覇のスタッフが、石垣さんどんな方なのかと思って会いたかったっていうふうに言ってたんですけれども、はい、理由は、南部医療センターに石垣さんが描いたコルク人の絵がかかってるということ。
はい、そうです、
ね。会いたかったんですっていう話でしたけれども、うん、こんな形で、石垣さんのコルク人の絵とね、触れる機会って増えてきたなって思います。
そうですね。全然知らない方が、コルクの絵を買いに来たことが、いらしたことがあって、去年の暮れに。うんうん、それはやっぱりこう、どこかで見たっていうのとかで、本当にびっくりしました。うん、こういうこともあるもんだと思って。でもまた今年も頑張ったんですけど、まあ、それはきっと本当に、ご褒美みたいなもんだったの、出来事だったんだなと思って。
いや、
今風景を描いています。
そう、今日はね、はい、メインのお話はコルク人ではなく、石垣勝子と風景体なんですけれども、はい、2018年、東京で、はい、この基地のある風景と題して展覧会を行って、はい、で、もういろいろと大きな反響があったっていうことなんですけれども、うん、今更風景ね、って石垣さんも最初思ってた 風景描いても面白いと思ってもらえるのかなっていうふうに思ってたっていうことですけれど。
そうですね。なんか風景は、まあ大学卒業してからは、まあ、そっても風景だったので、まあ、沖縄の日常を描こうかなと思ってはいたんですけど、なかなかそれを、どういう形で発表するかとか、うん、どういう作品の方向にするかとか、っていうのが定まらないままに、擬人化した人物像の、こう、ものにしばらくなってて、
うん、
で、沖縄市に移転というか、アトリエを移して2008年から、行動範囲がすごく広がって、うん、やっぱり風景見る機会があって、でもその中で特に印象的なのは、基地、普天間から、沖縄市、まあ、ずっと行くライカム交差点ぐらいまでの道を通るんですけど、
はいはい、
そこでずっと眺めていて、やっぱりなんか意識的に入ってくるんだけど見たくないとかそういうのがあったりして、で、まあ、道すがらの気になる風景をちょこちょこと抽象化して絵には描いたりしたんですけど、もう具体的に描くっていうことはそんなにまではしなくて、チャレンジはしつつも、コルクだったり、黄色い人、もう一つの絵のシリーズを、何か展示で使うというか展示に行って発表したりとかしていました。だから、今更っていう、もう描きたかったけど、この展示自体を構成するっていうことが、ちょっとできなかったんですね。だから、東京のギャラリーの方が2回目の展示の時に、次は風景で、って言われた時にはとっても驚いて、風景ですか、混ぜてはいけませんかって、黄色い人もコルクも風景じゃダメですかみたいな、でずっとこうなんかぐずっとって時間経って4年ぐらい経って、うん、じゃあもう本当に風景だけでいきますよっていうこと でただ沖縄のことを発信したいので、
うん、
海の風景とかをまあ中心にやりたいなとか言っていましたら、やっぱなんか基地とかは描けませんかとか、
うん、
基地かって来たかとか思ったんですけども、うん、日常的にそのライカム交差点が最初の絵だったんですけど、
うん、
日常的にこう生活と基地が重なる風景っていうのはやっぱり見たらちゃん結構あるということに気がついて、うんうん、それで時間の流れとかいろんなことが書くことで話ができたりするので、うん、それをだったらできるかなと、単独でなんか書くっていうのはすごく抵抗も、うん、とても抵抗があって、だけど自分たちの生活と合わせたところにあるっていうことを表すのであれば、うん、チャレンジしてみようっていうふうに思ったんですね。
なるほど、うん、でも石垣さんと私って大体年も近いと思うんですけれど、はい、だって私たち生まれた時からありましたもんね。
ありましたね。
日常的に実は見ていて、
うん、
で、そこが何なのか、なんか私たちが暮らしているところとちょっと違うんだけれども、うん、一体何なんだろうっていうのは、うん、なんとなくこう、はてなと思いながら。
そうですね。フェンスしか眺められませんもんね。うん、道路だったりとか。で、那覇にももう少なくなってたから、うん、やっぱり子供の足ではそこまで行けないし、うん、近所だったらあれなんですけど、やっぱり大学生の時にアメクの開放地をずっと見てた、周辺を、
はい、
それがだんだんこう新都心としてこう街の様子が変わっていく様子を、通勤時に見てて、なんとかそれを表したいなと思ったのは、うん、2000年の初めぐらいにあって、
うん、
やっぱり現実の風景はとても把握できないので、そういう気持ちだけを表したいは一枚描いたんです、
うん、
だからすごく気になってはいるんだけど、どういうふうな形でそれを描けばいいのか表せばいいのか、うんうん、もう分からなくて、
うん、
でこの、基地を身近に感じるようになったここ10年ぐらいの間にその話もあり、もういいかな、書いても大丈夫かなっていう、ただこう撮ってこう探したからモチーフを書くんじゃなくて、
うん、
自分の日常になってるなっていうことから書き出してみました。
うん、つまりあれですよね、どこか日常の中で、石垣さんの日常の中で種となるようなことが何か、まあ、積み重なって種になってたものが、どうしたらいいかな、どうしたらいいかなとか、でこれまでに経験してきたことが積み重なって、
うん、
今ピョコンって
そうです、ね、
ちっちゃい芽が出始めた
っていう
感じですかね。
はい、
時間かかるんですね。
そうですね。かなり時間かかると思いますね。コルクも結局10年以上はやってるし、うん、風景を始めようと思ってから結局もうやっぱり外か経ってますよね。20年ぐらいかもっとかもしれないし、うん、でもそれ思いながらいつそれが来るのかわからなくて、あまりも意識もしてないけど、でもいつかはやろうとか思ってるのがひょっこり出てきて、本当に筒の中に埋まってた芽がピュッて出てきて、そこに水をやったらみんなが水をやってくれてっていうか、私がじゃなくて、それでこれを吸い上げてどんどんどんどんこう成長していくような感じなのかもしれませんね。
なるほどね。でも、例えばその私たちの世界でもそうですけれど、何かね、タブーっていうんですかね、
はい、
例えば基地の話するなとか、
はい、
政治的な話するなとか、あと宗教の話するなとか、いろんな人がいるから、はい、いろんな人にやっぱりこの、好かれるって言ったらあれですけれども、はい、反感を持たれないためにはタブーになってる話題って、テーマって実はあったりするんですけど、やっぱり言われませんでした？
なんかそれを心配してて、いや昔はちょっと言われました。有刺鉄線描いて花を赤ハイビスカスの花がちょっとかかってて、それを描いたら画家の先輩にこんなのを描くなって言われたりとか、まあまあいろんなことを先輩たちが言ったりとかする、またもし励ましてくれる先輩がいたら描いたかもしれないしって、そう言われたりして、タブーかって、だからフェンスは描きたくないとか、なんかあったんですけど、でも今はフェンスを描かないとダメだなとかってフェンスも描けるようになってとか、タブーなんだけど、このあまり押し付けるようなじゃなくて、日常にあるでしょうっていう、あるよね、見たよね、私も見てるしって、じゃあどうしたらいいんだろうかとか、どうしてそれがじゃあそこにあるんだろうかとか、そこの元を考えたり、今を考えたり、それから未来はどうなるのかなとか、自分がいなくなった後、あと小さい若い人たちはどうやってこれをまた見ていくのかなとか、なんかいろんなことを考えるきっかけに、すごい話にしてはダメじゃなくて、重い話題だけど、日常から話すことによってみんなで何とかするっていう、みんなが無関心だったら誰かに何か知らない間に触られてしまうっていうようなことがないようにしなきゃいけないなと思ったりして、
そうですね、私も何枚か、その基地のある風景の絵を見せていただいたんですけど、なんだろう、こんな風に捉えてとかではないな、でも確かに私たちは毎日どこかで目にしている、でそれをあまりにも慣れすぎてスルーしてるところを、でも見てるよねっていうのを石垣さんが優しくこう示してくれてるような、そんな気持ちになりました。
ありがとうございますだから私ではもう本当に必死で描いたこれは絶対描かなきゃいけない、これはいらないとか、これはなければわからないとか、なんかこう格闘はしていて、絵の中では。だけどどうも絵がああいうふうに出てくるんで、おかしいな、おかしいなとか思って。
まあでもね、これは皆さんが見てどう受け取るかっていうのは、そこからの化学反応ですからね、ぜひね、まずご覧いただきたいと思います。はい、5月10日からも始まっています。石垣勝子と風景展、浦添市港側にありますレストラン、ラット&シープで開催中ということなんですけれども、場所は、ピザハウス本店の道をちょっと先に行ったところというふうに伺いました。
降りていくと、金そばっていう赤い看板が見えるんですよ、目の前にすぐ。でそこの左手には看板があるんですけど、ラット&シープの電柱に、でもこの看板を見たら右に入っていくんですよ、まっすぐ看板が目印になってて、まあ、そこのお店もきっと美味しいと思いますけど行ったことなくて奥に入ると駐車場もありますので、はい、ゆっくりなんかまったりできる空間で、
なんか話に聞きましたら、ヤギ肉のハンバーグとカレーが人気だということで、
そうですね、
手作りのデザートも美味しいよということですので、はい、まあご飯食べながら、もしくはティータイムを楽しみながら、また石垣さんの風景をね、ご覧いただきたいと思います。まあ、そこに向かう間にも、私たちはきちっとどこか ね、接しながら行くわけですからね。どうぞご覧ください。はい、で、この、石垣勝子と風景展、 港側にあります、レストランラッド&シープが5月いっぱい、
そうですね、
5月31日まで、
5月30日
あごめんなさい1日増やしましたね5月30日までということですので、
1日もちょっと大丈夫かも、土曜日も大丈夫
かも、大丈夫かも、はい、ということです。もしかしたら本人が、いる可能性ありますからね、
土曜日に、はい、
いるそうですよ
土曜日に
話できるチャンスですからぜひ、
はい、
で、近々またいろいろと活動があるということなんですが、まず近いところからいきましょう。6月は糸満市摩文仁の摩文仁ピースプロジェクト沖縄2019に石垣さんも、
はい、
まあ、作品を展示するし関わってらっしゃる、
はい、そうですね、
これはアートで平和を考えようという感じですか。そうですね、
そうなんですね、戦後に70年の記念の年から始まったプロジェクトで、
うん、
そうですね、平和と鎮魂というのがまあ主になっているので、まあ、それに関してまあ最近は平和芸術はあるのかなとかできるのかなとか、なんかチェジュの方の作家さんたちも去年から交流で参加されていて、
うん、
今年も参加作家さんが何名かいらして、うん、沖縄でも制作をするそうなんですね、竹の作品を作る作家さんがレジデンスします。
へー、
結構著名なアーティストの方も、
うんうん、
沖縄にいらっしゃるそうで、
交流と発信ですね。
そうですね、もうガッチできます、ガチで
本当になかなかね、沖縄ではお目にかかることができないそのアートとも触れ合える、はい、ということですので、ぜひね足をお運びください、
はい、
摩文仁ピースプロジェクトで検索してみてくださいね、6月の、10日あたりからいろいろと、
ね、
5日あたりからまあいろいろとね、はい、動きがあります、広い動きになりますので、どうぞ皆さん摩文仁ピースプロジェクト触れてみてください。そして7月に入りますと石垣さん忙しいです、東京ですね。
はい、そのキッチュのある風景2を、また同じギャラリーでやります。東京の8エコーというギャラリー、海の日から始まります。7月15日から8月4日まで、
はい、ということですので、まあ東京、まあ関東近郊にいる方、もしくはいなくても石垣勝子さんのこの風景に触れに来ていただきたいなと思います。これは2019年の7月ですね、
はい、
はい、7月15日からスタートということでございます。まあ本当にもう忙しくなりますね。
あ、もう忙しいですもうすでに忙しい、
忙しいですねまあこれからもいろいろとあると思うんですけれども、やっぱりこの創作の原動力っていうのは石垣さん何ですか。
そうですね、ちょっともういろいろ考えたんですけど、なんか喜ぶ、まあ、生きるためにというか、その人生そのものだったりするんですけど、何か先に喜びがあるというか、生きる喜びみたいなものがやっぱりあるからやってて意味があるかなって、苦しいこともこう喜びに変えていくっていうようなものの一つなんじゃないかなと今なんか思いますけど。
さあ皆さん、まずは石垣勝子と触れ合ってください、今日はですね5月10日から石垣勝子と風景展開催しています、アーティストの石垣勝子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。